副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、最悪の裏には必ず最高が隠されているという話をさせていただこうかなと思います。はい、自己啓発コーナーですけどもね、今回は。まあ、あと最近結構、そうですね、いろんなこう、ネガティブなニュースとか、トラブル。はい、まあ、最近というか、まあ、いつもそうか、ニュースで多いと思うんですよ。はい、誰かがこう、何かね、トラブル起こしちゃった。事件起こしちゃったとか、犯罪起こしちゃったとか、お金を騙し取られたとかね、いろんな、こう、はい、最悪って言われるようなことがあって、で、僕も過去に何度もですね、最悪だって思うようなことが、経験があって、もうその時はめちゃくちゃ辛いと、いうとこなんですけど、結局、その後に必ず最高が隠されていると。
なるほど。
いうことだなってやっぱ思ってるんですよ。はい。
そのピンチの裏にチャンスありというやつですよね。
ああ、もうまさに言い方を変えればそれですよね。だからちょっとありふれてはいるんですけど、実際に本当にそういうことが、多いので、辛いことが起こった時、まあ、最悪の時に、この言葉を思い出してもらうと、まあ、一歩前に踏み込む勇気が湧いてくるかなと思うんで、
はいはいはい。
まあ、ちょっと聞いてもらいたいなと。思ってます。
はい。
で、まあ、僕の周りには、その、豊かな人生を送る人っていうのが、一定数いらっしゃるんですけど、
はい。経済的に
も、まあ、すごいですよね。あ、これはね、経済的にも、精神的にも、
なるほど。
物心両面で豊かな人ですよね。
はい、はい。
この物心両面で豊かな人生っていうのが、結構最近僕言うことが増えてて、
はい。
まあ、うちの社員のみんなにも、スタッフのみんなにも、毎週のように言ってるんですよ、最近。物心ともに豊かになるために、はいはい、うちの会社があって、みんながそうなるためにあると。社員のみんなが。で、当然、はい、受講生の皆様、お客様の皆様の物心両面の豊かな人生。
はい。
これを実現するために、この副業アカデミーがあって、まあ、副業アカデミーっていうのは、レベクリっていう会社が運営してるんですけど、
はい。
レベニュークリエーションっていう収入の創造ですよね。これをサポートするっていうのが、物心両面の豊かな、人生につながってると。
まあ、第一歩目ですよね。その経済的に厳しければ、なかなかその時間もないから、
何もこう、なんていうの、選べないというか、逆に言うと、はいはいはい、ね、その経済的力があれば、物心ともに、こう、豊かになるよねっていうことなので、まあ、そこを追求してるわけなんですよね。
は
い、だからそういうのを実現している人っていうのは僕の周りにいるわけですよ。物心ともに豊かな人生を送る人。はい、で、この人たちの共通点があるんですよ。
で、
それが、この最悪の時に、最高の習慣っていうのを身につけている人なんですよね。
なるほど。
最悪の時にこそ、その、いい習慣を身につけてるっていうことなんですよ。だから、まあ、ちょっといくつか例を挙げた方が分かりやすいかなと思うんですけど、はい、例えば、大病を患ったと、大きな病気をしてしまったと。で、これって、まあ、僕の知り合いでもね、大病を患った人って過去何人もいますけど、
はい。
いわば最悪ですよね。
そうですね。
なんか、例えば、癌になってしまったとか、そういう、こう、体の病気の話が、なんか大きな深刻なものが出ましたと。
はい、
そうするともう最悪で落ち込みますよね。ガーンと。
確かに。
で、あと、例えば、脳梗塞やっちゃったとか。
はい。
この間はありました。僕、とある知り合いの方が、軽かったんでよかったんですけど、軽い脳梗塞を起こしました、みたいな。
はいはいはい。
で、こうなった時に最悪だってなるんですけど、この後どういうことが、いわゆる、最高につながるかって言ったら、
はい。
食事とか睡眠時間にこう気を配って、
うん。
あとは適度な運動をする。今までは適度な運動できなかったのに、
はい。
この大病したおかげで適度な運動をするようになると。
う
つまり、この健康の習慣が、身につく。
はい。
これがまあ、いわゆるさっき言った最高の習慣の一つですよね。
うん、なるほどなるほど。
これ、この事例ってよくあると思うんですよ。
うん、うん。
その出来事のおかげで、習慣が大きく変わって、まあ、結果的に長生きできるような健康習慣が身についたみたいな。
は
い、でこういうパターンが、例えば一つ具体的な例ですね。
はい。
はい。うん、ですとか、あともう一つ言っとくと、例えば人間関係で、
はい。
大喧嘩をしたと。
うん。
はい。まあ、例えば、夫婦が離婚するような大喧嘩。はい。とか、まあ、恋人同士が、失恋するような、大喧嘩みたいな。
うん、うん、うん。
で、この離婚とか、失恋っていうなると、はい、その時どん底なんですよね。人の気分っていうの
は。はいはいはいはいはい。
最悪だと。なんでこんなことになるんだろうと。
うん。
なんでこんな辛いことになるんだって落ち込みますけど。
はい。
で、この時、まあ、これはね、ちょっと人によって差は出ると思うんで。
はい。
こうなってほしいなって思うのは何かっていうと。
うん。
あ、ちょっと待ってよと。まあ、そもそも、自己中心的だったなと、自分が。
うん、うん、うん。
利己的だったなと。
うん。
リタの心が全然なかったなと。
はいはいはい。
相手を思いやれる心がも、なかったなって。
うん。
うん。まあ、先にこう相手を理解する努力したかな、俺は、みたいな。
うん、うん、うん。
いや、全然してないな。自分のことだけ考えて、フォーミーだな、みたいにこう気づけて。
はいはいはい、はい。
あ、これだから人間関係がうまくいかないんだなって思って、うん、その自己中心的な考え方を極力抑えて、
うん、
相手の立場になって、どういうふうに相手が思うかを思いやれる心を持とうっていう、
はいはいはい、
もうこんな辛い思いは二度としたくないから、
うん、
相手の立場も考えて、まあ、譲歩する気持ちとか、まあ、僕が最近よく使うんですけど、はい、健全な妥協するとか、
うん、
っていうようなことをして、まあ、良好な人間関係を作ろうって、まあ、そんな習慣を身につけようと。
うん、うん、
で、そういったことができる。まあ、今回のその大喧嘩っていう出来事のおかげで、
はい。
まあ、パートナーだけじゃなくて、まあ、いろんなたくさんの人たちと、最高の人間関係を作れる習慣が身についたみたいな。
なるほど。
で、こういう方もいらっしゃるわけですよね。
うん。
こういうふうに、最悪の裏に、その、最高になれる、その、チャンスがあるというか、
うん。
最高が隠れてるってことなんですよね。
はいはいはい。
で、これって、そういう気持ちでいられない、うん、いられれば、気づけることが多いと思うんですけど、
うんうんうんうん、
この考え方を持ってないと、
うん、
その、最高が隠されてることに気づけないんですよね。
なるほど、なるほど。その最悪な状態になってる時に、その状態を何とかしようと思わないと、うんうん、その最高を引き当てることはできないですよね。
いや、もうその通りですね。だから、なんとか解決しようとか、うん、あと、そこの最悪の時に、他責にすると、
うんうん、
この領域に来ないんですよ。
確かに。うん、
だから、自責で考えると、その最悪の裏に最高が隠れてることに気づけるっていう。
うんうん、
全部自分次第だなと、
うん、
自分の立ち回り言動が、今のこの、最悪の状態を招いちゃったんだなって、
はい、
うん、思えれば、
うん、
ってことは、まあ、そう、こうすれば、より良くなるなって気づけるわけですよね。
はいはいはい、はい。
うん、まあ、言うのはすごい当たり前のことなんですけど、
はい、
実際にこれ行動でこれを体現できるかっていうとね、結構少ないんですよ、
うん、
やってる人。これを本当に、気をつけたいなと思ってて、だからこの間そうだ、経営者の方で喋っててね、はい、まさに同じような事例ですけど、
はい、
会社が倒産しかけましたと。
はい。
で、これは資金繰りが回んなくなりそうだったっていうことですよね。
なるほど、なるほど。
で、やべえ、お金足んねえ、倒産しそうっていうなった時ってもう夜も眠れないわけですよ。
はい。
もう最悪の事件。
そうですよね。
そう。会社の資金繰りが苦しくなるっていうのはマジで辛いと思うんですよね。
はい。
マジで。本当、ね、僕、そういう経験ないんですけど。
はい。
でも、めちゃくちゃ苦しいと思うんですよ。想像しただけでも嫌なんですよ。うん、それは。
うん、
でも、その時に、その、あらゆる、その、お金の使い方とか、
はい、
時間の使い方、
うん、
あと、その、予期せぬ支出が出る原因になってた会社や人との関係を断ち切るとか
、うん、
こういうふうなところに向き合ったらしいんですよね。
はいはいはい、はい。
この倒産仕掛けた時に。
うん。
で、そこをなんとかこう乗り越えていくプロセスで、
はい。
ありがたいなっていう、こう、感謝の気持ちとか、
うん、
謙虚にならねばダメだなって、こう、思えたりとか、
はいはいはい。
まあ、改めてお客さんをすごい大切にするとか、まあ、お客さんの満足こそが、企業の価値なんで、
うん、
まあ、そのお客さん大切にしなきゃいけないし、あと、社員との絆も、エンゲージメントを高めなきゃいけないなと。
はい。
あとは、新しい、収益を生む事業を生み出さねばならぬなと。
うんうんうんうん、
そしてその絵を売るための組織の育成をやらねばならない。ここが怠ってたなっていうのになんか、一通りこう、気づけたっていう社長がこの間お話されてて。
はいはいはい。
なので、最終的には、うん、あの時倒産しかけてマジでよかったなってなってるんですよ。
なるほど。
そう、はいはいはい。あの時倒産しかけなかったら今のうちはありませんみたいな。今のこの急成長はありませんみたいなことをおっしゃってて、
うん
うんうん、まあそうだよなって。
うん、
だから最悪の裏に隠れてる最高をちゃんと手にしたなーって思って、その人の話聞いてて。はいはいはい、だから結局こういうことがね、すごい多いんですよね。
うん。うん。
だからこのでも考え方っていうのは、意識してないと、なんかこう、見つけられないというか。
はい。
うん、その最高が隠れてることに気づけないまま諦めたり逃げたりしちゃうことも多いと思うんですよ。うんうんうん、
はい。
うん、だから、これをね、リスナーの皆さんにも、まあ、必ず皆さん、最悪の何かって来るじゃないですか。
来る、行きますよね、その、お仕事のこと以外でも、プライベートのこととかでも。
そうそうです、そうです。
で、自分が原因じゃなくて、外部原因のこともありますし、
うん、
でもその外部原因と思ってるけど、
うん、
実は、自分が何か、原因があったってこともありますからね。
うん、そう。あと、その人を選んだのは自分だから、
うん、
ね、うん、その人とかその外的要因をね、選んだり、その環境にいるのは自分なのでね、やっぱり結局自分だなって思わないといけなくて、でもそこまで落とし込めると、そっから最悪だったんだけど、最高の展開とか、うん、新しい可能性に気づいちゃうみたいな、
はい。
ことが、すっごく多いと。
うん、
以前、もう1年前ぐらいですかね、僕このポッドキャストで、話した記憶があるのが、
はい。
まあ、僕が何かで、信じた人から騙されてしまって、
はい。
お金を失ったと、私が。
うん、うん、うん。
で、大きなお金を失って、最悪だと。
はい、うん。
で、まあ、あの人のせいで、あの人のきっかけで、お金を失った、みたいに思っちゃうんだけど、うん、
はい。
いや、そもそも、その人を選んだのは自分だなって、まあ、思うわけですよね。
うん。うん、
なんですけど、もっとすごいその先を見ると、その人の先で知り合えた人がいて。
はいはいはいはい。
で、その人の紹介で知り合えた、その先にいる方々が、素晴らしいご縁になって、
うん。
大きなビジネスになったっていうケースが僕あるんですよ。
なるほど、なるほど。
はい、はい。そうすると、その、うん、私を騙してお金が、たくさん大損した私が、
うん、
最悪だと思ってたことが、うん、結局その人のおかげで、その先にいる素晴らしい方々とのご縁があって、うん、失ったお金の何十倍も大きなビジネスになってて、
うん、はいはいはいはい。
そう考えたら最高だったなって。
なるほど、なるほど。
そう、
はいはい。まあそういうこともありますよね、確かに。
そう、こういうこともある。こういうことはね、うん、実は多いんですよ。
うん、
本当多いですね。こう、最悪だって思うような出来事や、その縁から、
うん、
最高だなって思うような出会いが、生まれてたり、はい、うん、繋がってたりすること、
うん。
これね、すっごい僕多いんですよ。
はいはいはいはい。
だから、そう思ったら、目の前で失ったお金って最悪だと思ったけど、安かったな、みたいな、
うん。
うん。ここでお金失ったけど、そのおかげでこんだけ大きなもの得たな、みたいなね、うん、ことが、すごく多くて、まあ、結局最悪の裏に隠された最高。
はい。
これをまあ、手にするってケースがね、やっぱ多いんですよね。
うん。
まあ、なので、まあ、これね、すべてがすべて、最悪をしか最高に絶対なるっていうわけじゃないんですけど、
はい。
でも、隠されてることが非常に多くて、
うん、
で、その最高である、最高なことにたどり着けるかどうかとか、その最高なものにたどり着く習慣が身につけられるかどうかは自分次第なんですよ。
確かに、うん。
だから、とにかくコツコツがコツっていう私のよく言ってるワードですけども、
はい。
最悪な時こそ、そこに向き合ってコツコツやり続ける。諦めずに、
うんうん、
逃げずに。はい。で、そのコツコツをやってると、最高の、チャンスや最高の習慣、 っていうのが自分にこう巡ってきて、
うん、
で、最悪だなと思ったことが感謝だなと。
はい、はいはい。
あの最悪な出来事のおかげで、今こんな風に成長できたな、みたいになってくるっていう。
なるほど。
これが本当にこう、人生を向上し続けてる人たちの共通点なんですよね。
だからそのコツコツ努力を続けることで、最悪の状況だったはずのことが、将来的に、あ、あれがきっかけで僕の人生が変わったっていう、その、結果良かったに変えれるってことですもんね。
そうなんですよ。
うん、
結果良かったに変えられるってこと、もうその通りです。
うん、
はい。だから、なんかその、過去は変えられないと。まあ、他人と過去は変えられない。
確かに、
はい。自分と未来は変えられるってね、よく名言がありますけど、うん、まあ、過去は変えられないんですけど、
はい。
その過去の解釈は変えられますよね。自分の歩み次第でね、
うんうん。はい。あれがあったから今の僕があるっていうことに、
そうそうそうそう。
つながりますからね。なるほど。
そうなんですよ。うん。だそれってすごい大事で、まあ事実は一つですけど、解釈は無限で、
はい。
その解釈をどう捉えるかは、まあ、まあ、一歩間違えればネガティブに解釈しちゃうんですけど、
うん。
今日の話を踏まえて、ポジティブな解釈ができるようになれば、まあ、これが結局最高な結果になってるってことですよね。はい、こういうことがね、本当に多いですから、まあ、半分ちょっと考え方、うん、マインドセットの話なんですけど、
はいはいはい、
まあ、リスナーの皆さんにも、こう、なんか最悪な事件が起こった時に、うん、今日のお話をま、覚えといてもらうと、
うん、
きっと、その最高な展開がその後待ってるし、まあ、最高な展開を、ま、手にできる。
うん、
方に皆さんなれるんじゃないかなと思うんですよね。
はいはいはい、はい。はい。
これはすごい重要な、ことだなと思ってたので、うん、ちょっと今日はね、皆さんに、参考にしてほしいなと思ってお話しさせていただきましたと。
はい。なるほど。以前ここに出られたゲストの方の中でも、うん、やっぱりその、人生の中ですごく借金があったりとか、うん、波がある中で、なんとかしなければならないって言って、副業を始めて、それで成功された方っていうのが何名もいらっしゃいましたから。
確かに。確かに。
それがなければ私副業やってなかったですみたいな方もいらっしゃいましたからね。
そうでしたね。例えば、うん、野田翔吾さん、うちの
副業アカデミーのね。野田さんとかはちょっと半端ないですけど、その凹みが。
FX のね、先生ですけど、3000万ぐらいお金溶かしちゃって。ね、地獄、体、ね、顔中にイボができて。
そうでしたね。はいはいはい。
地獄のような、ね、そう、ストレスで顔中イボだらけのところから、税金も払えなくなったところから、はい、うん、億トレーダーになりましたからね。
はい。
ね、結局、最悪の出来事がね、最高の出来事に、こう、切り替わってたというかね、そこに隠れてたものを手にしたっていうか、
うん、
ことですから、もう本当に、これは成功する人みんなこれをね、共通項で持ってると思うので、
うん、
はい、もう皆さんぜひ、最悪なことが起こった時はね、今日の回を聞いてほしいなと思いますね。
ああ、なるほど、なるほど、はいはい。まあ、心がけ次第で、その最悪に立ち向かっていけますからね。
その通りなんですよ。
で、立ち向かっていくことで、それを、最高に変えることができるという例がたくさんありますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。
はい。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れの時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは、無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について、初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。